こんばんは、小田垣裕太です。
入江レオナです。いや、逮捕され
ちゃいましたね。あれ、お前その話、
ね、特殊詐欺の受け子ですってね。
受け子
池田純也さん。
うわぁ、そっか、
受け子でね、逮捕ってことで、
うん、そうそうそうそう、あ、
ちょっと開いた口が塞がらない、
うん、ちょっとこのことですね。
ですね、びっくりしちゃいましたね。
結構な衝撃なんですけど。
あの、面識はあります？
あります、ね、
あります。僕もレギュラー一緒にやってたんで、はい、面識はあるんですけど。
あんまり、そっか、
ちょっとまだ、ただね、今日日付が、
はい、ちょっと日付の関係があるから
30ということで、
30ですね。
さっき逮捕された
って。だからちょっとまだ、
逮捕、ごめんなさい、間違えました、逮捕は正確には26らしいです。
じゃあそこはいいのよ。
誕生日の1日前に逮捕されたそうで、ニュースになったのが、私どもが今日収録している、
そうですね、
10月の30日月曜日の、はい、大体4時5時ぐらいにニュースになってましたけど、ま
あ、僕らはそのニュースを見ただけの状態、
なので、そうです。だから実際にね、
どうなの
かっていうのは分かりませんし、ね、今僕らはニュースで見たのが特殊詐欺の受け子で逮捕されたっていう情報しか知らないので ね、 でね、ちょっとただ我々の業界ね、ニュースになる人は多々あれど、その逮捕ってあんまりね、
う
ん、
これはちょっとびっくり、
聞き慣れない単語でびっくりしちゃいましたし、ね、声優逮捕っていうのがトレンド入りされててね。
そうそうそうそう、
僕は誰だと思いながら開いたんですけど、
そうだよね、さすがに知らないもんね。
予想は外れてました。
待って
僕が予想した
なんか言ってたな、そんなこと。近々発表されるかもしれない。
あ、それとはまた別、
また別
で、捕まんないです
から、ね、それ捕まんないのか、
はい、ただいや、わかんないですよ、捕まるようなネタは持ってないんですけど、持ってないんですけど、
ないんだよね、ない
、あの人だったら捕まっても別にあれかなみたいな
イメージって、レオナ君の個人的なイメージとして、
ね、確かに一時期の人気に比べたらな、ね、そういう辛さで
そういう何、
そういう辛さでかなとか思ったりしたんですよ。
違う違う違う、
そういう時にやっぱり魔が差すよなとか、
かうん、
確かに本気見ないもんなとか、
まあ指してないし、
でも
何もないけどね。
だからそうするにね、声優で逮捕って本当珍しいというか、今まで、まあ、あっただろうけど、
まあ、その
記憶に新しい部分では僕はあんまりパッと出てこなくて、
まあ、やっぱタレントさんというかね、
昔ね、なんか薬物一回ありましたよね。薬物がね、一回なんか
あんまりちょっと分かんない
ありましたけど、だからでも僕ね、次出るとしたら、
はいはい、
薬物だと思ってたんですよ、この業界で逮捕が出ると思ったらね。まあ、薬物と一概には言えないですけど、その大麻とかもしれないなと思うんですよ、まあ
ね、なんかそういう
所持しちゃいけないもの、この業界もやっぱり芸能界じゃないですか、うん、だから次は薬物だって
知らないけどね、別に
薬物だろうって思ってたんですけど
なんか知ってそうで怖いのよ、レオナ君。
受け子でしたね笑い事じゃないですよ、田垣さん。いや、被害者の方がいるんですよ、
まあ、
なんで笑ってられるんですか、
ね、こんな話するラジオじゃないでしょこれ。
いや、でも正直ね、その僕ら普通にね、こうやって、うん、いや、だからその池田純也さんのことはね、僕はレギュラー一緒だったから、うん、知ってますしね、
はいはいはい、
人柄とかも知ってます。ただ今こうやってね、逮捕がっていうニュースが出てから、
はい、
その人はどんな人だったとかね、こんなことがあったとかっていうのを言うのは、うん、クソみたいな週刊誌とかね、
は
い、バカみたいなネットの自称関係者みたいなねことになっちゃうから言いませんよ、
う
ん、何もそのどんな人だったかとか言いませんよ、
う
ん、
そういうこと
じゃない、もうちょい経ってからね、言うことはあるかもしれないですけど今は別に何も言うことはありませんし、
今はもうそういうニュースがね、
ええ、もう
出たってい
うことに対してのびっくりなんですけどね、
う
ん、
それは本当そう
ね、声優が逮捕されたっていうのがまずびっくりではあるんですけど、まさか受け子だとは思わなかったなっていうのが事実ですね。
そこの予想が外れたのが今びっくりしてるん
で、悔しいってところですねなかなか想像はできなかったですよね。
いや、これは想像できないよ、正直。
何があったんですかね、
本当にってまだちょっと思っちゃう、
ね、いや本当ですね、
半信半疑ではあるんですけど、
だからもしかしたら続報で実は
ね、違ったとか、
ね、巻き込まれてしまっただけとか、
全然それはあり
えるっていう風になってほしいなって思いはあるんですけど、まあ、日本の警察もそこまで無能じゃないでしょうというところで、
そうね、ちょっとびっくりしたけど、
お金なかったんですかね、
これは言われてますね、それはまあネットのあれですけど、まあ、わかんないけど、
わかんないっすよね、
リアル理由が。それこそね、なんか巻き込まれてやらざるを得なかったのか、
弱みを握られて
とかさ、
弱み
いや、だって
受け子する弱みってことは、それ弱みというか、
ま、
余罪になってくる お前もう絶対本当に大丈夫だって、マジでベラベラベラベラいい気になって喋ってんじゃねえぞお前何様だバカ野郎、
報道された数時間後に話してんだよ、
びっくりしちゃったんだもんだってニュース
に。俺は今日はレオナ君がそのね、はい、遅刻しそうになってたじゃない、
はい、
あなたが、あ
僕があ
なたが
たまたまね、
さっき数分前までさ
間に合ったけどね、
間に合ったけど、間に合ったけど
間に合ってるけどね、
うん、しかもなんか
間に合ってますけど、
お腹痛いってさ、ガキみたいな理由でよ、
逮捕、逮捕ですか、間に合ってますけど、違う違う違う、間に合ってますけど、間に合ってますけど、何ですか、
じゃあ別に
何ですか、間に合ってますけど、
間に合ったからよ
かった、それはよかった、通報するんですか、
しない、間に合ったからね、だねしそうだっていう話よ、
僕はトイレで出し子をしてたのなんか怒ってらっしゃるってことですか、あなたはお前いい加減でしょ本当に、何時か、
ま、たお前は
頭おかしいのか
よ、いい加減しろよってお
前何でもありじゃないぞ本当にお前バカじゃねえんだからさ、
そんなつもりで
言ったかいじってんのかお前は俺がトイレで出し子してたっていじってんのかお前はお前ふざけんなよ本当に被害者の方がいる話なんだから、
これはダメよ本当に、ダメよ、
でもね、まあできればね、一刻も早く、まあ、もし悪いことしてしまったのとしたらね、まあ、
それはもう
罪を償ってもらって、ね、まあ何らかの才能がある方だと思いますからね、何らかの形で、まあ難しいのかな、さすがに難しいと思いますけど、まあ、
同じようにはってのはないかもしれないですけど
ね、できる限り早く罪を償ってほしいなって気持ちはありますけど ね、
はい、
まずはそうですね、びっくりしちゃいましたね、でも今後も あるんですかね、なんかさ今までのさほら昔に比べて声優のね、
う
ん、スキャンダルが写真集撮られたりとかあるじゃん、 それは結構その昔はなかったわけじゃん、
確かに表に出るように
結構助かったって言ってる先輩いるじゃん、その俺ら
のいやいるいやよ俺は
聞いた俺らが、まあ、あの人気の時じゃなくてよかったみたいな、今の子は大変だねとか言うじゃない、
みんな言うやつだから冗談で、
ってことはよ、うん、昔も好きかってやつわけじゃない、
そうね、
でも今は結構周りの目というかね、世間の目があるからとか、うん、
監視社会ですよ、
当たり前なんだけどね、世間の目がなくてもしちゃいけないんだけど
そうそうそう、
だけど、まあ、それがすっぱ抜かれたりスキャンダルになる世の中になった
ようになったんですね、声優というブランドというか
っていうのはそう人気職になってね、その本来だから要するに割とそんなにメジャーな仕事じゃなかったのが、はいはいはい、ここ何年かで、本当ここ何年かだよね、
うん、
すごいギュッとそれがクローズアップされるようになって、うん、より一層そういうニュースが出るようになったじゃないですか、声優の誰々がこんなことしましたとか、
ね、不倫なんてね10年ね20年前は何も言われなかったよ多分、
そういうことがね、うん、まあとこと声優に限って言えばここ5、6年ぐらいじゃないですか、そういうことが、
ね、
言われるようにな
るというか、
うん、要はみんながその声優のことを知ってるからニュースになりやすいってい
うこと、
てのとは今回別ですよねそのどんな時代であれ
でダメなんだ
ことですよね、
だって悪いことなんだ、
う
ん、
だからラジオではいじれないですよ、
そうだね、
正直言わせてもらうと、
そんな
だから本当に僕はただニュースをお伝えしただけです今
ニュースそれは何どういう気持ちだよ、伝えなきゃって思った、
メディアです
メディア
一メディアとして
あったことを伝える、はい、
トイレで出し越してたから一応もう一回ニュース見て
そうだよな、
一応確認して
あ
そっかこういうことなんだとか続報ないかなとか一応見ながらここに向かってきましたけど、うん
あんなお腹痛くてとか言ってたから、
うん、お腹痛かったですよ、
だから心配してたのに そんなこと考えて
出しても出してもですよ本当にさ
出しても出してもね、
てめえはよ、いい加減にしてきれよ本
当に、いやでもこれは確かに俺も否定できないからな、そうなんだもんだって、よくないですね、だから
僕、まあ、びっくりしちゃいましたね、
僕たちもねいつどうなるか、
小田垣さんですよ本当、それは
いやいやそれはもうあなた
で、いやこのスタジオの中で言うなら、
はいはい、
一番お金なくなってなるのはあんたじゃないですか、
うん、だから
そのお金ないな、
池田さんはお金なかったわけじゃないと思うんだよ多分、
それは俺らには分かん
ない、分かんない、これはじゃあ分かんない、
俺らには分かんない、
知らないことは言っちゃいけないけど、
分かんないよ、だって芸事の世界はやっぱどうなるか分かんないんだから、
人それぞれだしね、
コロナもありましたし分からないですよ、
お金がないっていう感覚もさ、う
ん、小田垣さんないけどね、
俺は俺の中のないではあるけど、確かに
一般的に見たら
一般的に見たらもう
ある方なの、
うん、ないんじゃない分かんない、
同年代と比べ
て同級生はびっくりしてた、でもないなーって大変だなーって
言ったの、学校
まあなんとなくさ、
えすごい、ね、
数字は言わないよそんなはっきり、
うん、なんていう
でもみんながさ、
うん、
まあ、なんとなくさ家族いて車持っててみたいな、家を買ってとかいう話をもうしてるじゃん39
年、はいはいはいはい、
おだちゃんはってなるじゃん。
まあまあまあ、
でまあちょっと面白いかなと思って、うん、いやラジオで話してて、うん、24万貯めて中古のさ車来年あたり買うかもみたいな、
最近の話じゃないか、
そしたらもう、うん、なんか頑張ってねって言われた。
まあまあだからね、そんな小田垣さんが、うん、その犯罪に手を染めないかは不安です。
はは？
どちらも不安です。その不安で、うん、お金稼ぐために悪いことをしちゃうってのも不安だし、うん、その不安を紛らわせようとして、うん、その薬物にね手を染めてしまうのも不安です。
いやまあ、どっちも、あの本当にこれはもう言っとくわ、ここそうだせっかくだから絶対しない、もう公表しとく。
みんなそう言うじゃん。みんなそういう、
マジ絶対しない。私は犯罪は絶対に犯しません。
みんなそういうよ。
いやだからもし
池田さんだって、だじゃあ去年会って犯罪しますかって言ったらしないよって言うと思うよ。
まあね、でも
しないですかって言ってんだから。
だすそうね。
みんなそういうよ。する人はみんな。
わかった。
知らする人はみんな知る。
するかもしれない。でもその時はおい。なんだその顔。キャスターの顔するな。
キャスターじゃないです。
え、
メディア。
メディアの顔。メディア顔すんなよ。
する人はみんなしないって言うもん。
まあね。
でしょ。何人も見てきたね。
でも、
うん、
俺正直、うん、これはもう本当人頼りになって申し訳ないけど、はい、俺はレオナ君は本当、うん、本当に親友だと思ってるから。
分かってるよ。
多分ね、気づくと思う。
だから言ってるじゃないですか。
あ、今
やめてくれって
今止めようとして
る。やめてくれって番組も通しても何回も言ってるし。じゃあちゃんと言ってください、犯罪行為はって、
うん、だから犯罪行為はもう絶対に、はい、まあ絶対はないけど、はい、しないし、
みんなそう言うんだって。
なんて言えばいいんだ。
する人はみんなそう言うんだから、
はい、
ってことは、
ああ私はだから近いうち、うん、犯罪に手を染めるかもしれない。
お前
それは誰にもわからない。
わかんない、それわ
からない、それはわからない、
こんな時代だもん。
だから今言っとく、うん、その時は止めてください、う
ん、止めらんないよそれは。だってそう、もう事故じゃん。
事故じゃ
ない。俺らができるのは自首を進めることと深く反省すること、
違う違う、
可能な限りの弁済、
なんか最近、
そしてこの業界の面を汚したことへの謝罪。作品への一作品一作品への本当にお世話になったスタッフさんたち、共演者、その全てへの謝罪。
これ今俺に言ってんだよね。俺に言ってんだよね。俺を通して何か言ってないよね。
何言ってんのか分かんないけど、俺は小田垣さんに言ってる。あなたに今できることは、はいはい、とにかく反省すること、
はい、
そして一日でも早く、一日でも早く被害者の答え許しを請うこと、そして全てを司法の手に委ねること、はい、その後にあなたに関わってくれたたくさんの作品、それ作品すべて一つ一つに申し訳ない、はい、そして応援してくれた方々すべてにすみません、はい、申し訳ないという、うん、謝罪。分かった？お前に言ってんだよ。お前に言ってるよ。そりゃそうだろ。
してない。
お前に言って。いや、もし言ったじゃん。手を染めるかもしれないって言ったから。手を染めるかもしれないって言ったから。言ったからね。
やったとして
ってことね。やったとしてね。
言ってくれたんだ。ありがたい。
やったとしたら。
ありがたいな。
それはもうちゃんとしてほしいし。関係ねえからな。もうこうなったら。
はい？
な。
こうなったら。
こうなったらもうどんな。どんな仕事をしてきたとか、
う
ん、そういうことじゃねえから、今お前に求められるのはそういうことじゃねえから、
悪いことしたらもうそれは関係ないから、
うん、そうだよ、足りめえじゃん、足りめえ、
もう
日本だっつーの、
そうだね、
ここは法治国家日本だっつーの、
そうだよ、
わかんねえか、
反省しろよ、
やっていいことやっちゃいけないことの、お前だよ、
俺
お前に言ってた
よ、俺
お前に言って、何言ってる、誰に言ってるの、
俺だよ、
誰にお前に言ってる、お前に言ってる、わかんねえか、やっていいこととやっちゃいけないの区別も分かんなくなったら終わりだぞ。な。
はい。
うん。
すいませんでした。
大丈夫か？
大丈夫。
でもまあ、あの、頑張れよ。
頑張れ。
頑張れよ。な。ちゃんとな。
うん。
日々反省。
反省、日々反省。あ、これ、そうだね。これ反省ですわ。
残り4時で全てをね、被害者の方への 謝罪と弁
済に俺被害者いることやってんのね。あ、そう
使う気持ちで生きていきなさいよって言いてえの俺は。
もしやったとしたらね、うん、やってないけどね、う
ん、頼むよ。
分かったよ
頼むよ本当に。
もっと楽しいさ、旅行の話とかしようや
旅行の話もねしたいですね。ですそれはじゃあちょっとこれとフリートークされます？
しなくてもいいけどさ、いやそれあるよ。
フリートークでじゃあ旅行の話してくれます？そうですね。じゃあ聞きましょう、楽しかった旅行の話後半にお届けします。始めていきましょう。海鮮納豆爆弾。
改めまして小田垣裕太です。
入江レオナです、
うん、改めましょう。
何をですか
改めて
僕らがですか
僕らが、ね、
そうですね、
話をね、
それはそうですね、
していきましょう。そう言ってたよね、確かここでも
言ってないと思うな。なんか収録変に空いたじゃん。
そうだで
そうだよね、なんか変に収録空いて、うん、2,3 週間くらい収録空いてたのよ。
そう
この番組本当は2週に1回撮ってんだけど、うん、なんかいろんな事情でちょっと今日もイレギュラー収録なんですけど、
ね、そうだね、
ちょっとポコポコポコンと空いちゃ
った。そうで、まあせっかくなんでそれを期間をね使って、まあ、いつものごとく、
はい、
入江さん発案の、
はい、
サウナ行こう。
そうですね、
あ、またサウナだと思って。
絶対サウナ行きたいんだよって思ってね
まあ俺と児玉さん的には、ね、正直嬉しくて、児玉さんも多分嬉しいと思うんだ、
はいはいはい、
行こうって言ってくれるのさ。
まあ児玉さん本当その日ね、うん、まあ、これから旅行の話すると思うから、うん、最後の話になっちゃうんだけど、うん、会議はね、まあ、結果俺と児玉さん2人で帰ってたんだけど、うん、その時にずっと車の中で県を1個超えるたびに、うん、あーもう静岡出ちゃった
な、あら嬉しい。
神奈川を超える時も、うん、はあ東京入っちゃったで僕ん家の前に車止めるのに、うん、ああ終わっちゃうって言って相当楽しかったんじゃないですか。
後ろ髪引かれまくってんな。まあでもそうっていうことで静岡にね、はいはい、
行きましたね。
そうサウナ行こうってどこ行くんだろうと思ったら、
はい、
静岡の、
そうなんです、
なんか超有名なね
敷地です、
ね、敷地、は
い、もうサウナ行きたいで、ランキング1位、もう日本の全国のサウナの聖地、ね、
うん、
まあ今日本で一番有名なサウナ、うん、どこかって言われたら敷地かもしれない、
ね、もう数字で出てるんだってね、
うん、
でそこ行こうってなって、うん、まあ、静岡だからね、
はいはいはい、
まあ、小玉さんの運転と車でね、
うん、はいはい、行きましょうね、遠出しましょうかってなって、
高速ブーン行って、
本当は夜中行こうって言ってたんですよね。夜
中最初
そこ24時間の施設だから夜中の12時とか1時に出れば、うん、3時間弱ですから、うん、だいたい2時3時に着くと。
そうね、
でそしたらサウナでガツンと一回整って、うん、でそこ仮眠もできるから、うん、仮眠して朝8時9時ぐらいにこっち帰ってきましょうかみたいな話をしてて、
弾丸ツアー、
ね、ありっすねみたいな話をしたので、うん、その日俺が提案した日児玉さんがダメで、うん、なんか酒飲んじゃってるっつって、うん、行けなかったんだけど、じゃあこの日どうですかって話をしてたら、じゃあ旅行にしちゃってもいいですよねって話になったんですよね、
う
ん、
そう
児玉さんとね、
まあ旅行っつっても、まあ、1日半とか1日か、
もうまあでも一般的な旅行の尺は使ってんじゃない、1泊2日分は、
うん、だ朝出て、
うん、
で静岡着いて
朝9時に出てさ、
そう早いんだよ。
でもいや朝9時旅行って普通じゃない。
結果良かった、
普通じゃん、結構
爽やかにこう朝、
あ、僕はちょっと
まあ一気
ベロ酔いで
ベロ酔い
ベロ酔いベロ酔いで乗車、
良かったよ児玉さんの車で本当に
いやそれは俺だってね、うん、俺の運転で行くなら、うん、飲まないよ前日、
そう
なけど児玉さんの運転で児玉さんの車じゃん、うん、だからまあ、うん、の前日ちょっと飲んでもいいかなってちょっと飲み始めちゃったんですよね。
飲み始めたか最後ベロンベロンだったもんね、
ベロンベロンになった、
酔ってたもんね、
全然酔ってた。
二日酔いってグロッキーとかじゃなかった、
うん、違う酔ってた、
酔ってた今飲み終わった、
さっき飲み終わったんだ
みたいな状態の、
さっき江口さんとバイバイしたみたいな状態
だった。朝迎えに来てくれて
ペロンペロンに家の前まで来てさ、もう俺結構寒い日だったじゃん、うん、けどもう俺酔いすぎて下向けないからサンダルで行ったんだけど、
う
ん、もう靴
下
履けなくて、靴下履けないって思ってこれはまずいぞと思って慌ててさ、うん、なんとか下まで降りてったんだけど、もうペロンペロンで、うん、俺いつも結構サウナグッズ持ち歩いてるじゃん、
はいはいはい、
何にも持ってきてないんだから。
あ、そうだよね、珍しく
何にも持ってないんだ、うん、頭が全く動かなくて、ね、とりあえず、うん、 目の前にあったパーカーと、うん、パンツと入れて、うん、なぜか靴下履いてない靴下入れてでそれをそのまま、うん、カバンに入れて児玉さんの車乗り込んだんだけど、もうベロ酔い、
ベロ酔いだ、
ベロンベロン
ね、
バキバキ
あんなにシート、うん、助手席乗ってたけど、うん、あんなシートフルで倒してる人初めて見たよ
もう死んじゃうかと思ったんだから
車で。
でもなんとか ね
ついで行って、途中でレオナ君おすすめの、
いやその前にあれ話そうよ。
何何何、
あのオリジン弁当行った話しようよ。
知ら
ない、なんでだよ、
しょうも
なんでだよ、
何も
なんでだよ。途中でね、児玉さんが仕事で浅草行かなきゃいけないっつって、はいはいはい、俺らそれ付き合ったんだよね、家で拾ってもらって、うん、ちょっと浅草でちょっと一瞬しか仕事するんで5分30分お願いしますって言われて、俺ら二人でさ、はいはいはい、自由行動になったけど、まだベロ酔いじゃん俺、
うんうん、
バッキバキ
ベロ酔いで
ベロンベロンで、
ね、逆にうるさかったなんかわけわかんないこと叫んで。
浅草って土地がさ、やっぱこうちょっと俺を盛り上げんのよやっぱこう浅草といえば、
うん、
やっぱ浅草きっと、
あそう ね好きだもんね、浅草きっと、
お前とあ
ーたーってたな、そういえば
っていう音で、しかもさ、うん、ベロ酔いなわけじゃん、たけしさん多分あの時間ベロ酔いの時期あったじゃん、朝9時とか10時よ、
あの辺をうろうろしてた
過去が、ね、そうそうそう、
あったかもしんないね
って思うと、俺と全く今一緒なんだなと思ってさ
絶対違うと
思うよ、サエネ弟子連れながら歩いてるみたいなもんじゃないですか、僕からしたら。
あ誰がだよ、誰がサエネ弟子だよ、
サエネ弟子を連れてさ、うん、飲み歩いてさ、ね、いいかいって、
うん、
芸人ってのはなっていうのを教えながらあの通りを歩いてるのと、ちょっと感情が入っちゃって、
うん、あそうだったの、
すごい気持ちよく歩いて
歩いて、そうよね、
何喋ったか全く覚えてあれはベロ酔いの時間帯だから、なんか喋ってました俺、
しゃべなんかずっと
なんか言ってました、
まあ結局そこで、うんうん、あの味噌汁でも味噌汁飲みたいって言い出して、
本当は煮込みが良かったんですけどね
クジラ屋行かなくていいんだよ、
本当は煮込みが良かったんですけど、はい、我慢して、
で近くのねお弁当屋さんで、
うん、なんかコンビニで買うのもいいかなって言ったんだけどね、
うん、
ただせっかくなら鍋で飲みたいと思って
なんかね自分で予想タイプのね、
う
ん、
そうオリジンでね、
でそこで買って、うん、おにぎりと味噌汁買って、レオナ君がその店の横のさ、
うんうんうん、
まあ、
石畳みたいな、
ね、そんなに綺麗じゃない小道の路地でさ、うんうん、座りながらそれ飲んでさ、
うまかったな、
やってんなと思ったら、今俺めっちゃかっこよくないっすか写真撮らされてさ
あその写真か、俺なんか写真残ってるなと思ったんだ、なんかさ、なんで俺こんな普通に味噌汁飲んでるけど写真撮られてるんだろうと思ってこれね、
そうそう地べたに座ってさ、よくないよ。
でもさ、なんか覚えてんだけど、すごい楽しかったんだよな、浅草やるとき。具合は悪かったんだけど。
悪かった。あそこが楽しい。あそこは正直記憶あんまり。
ずっと吐きそうだったんだよな。
ただ俺ら、児玉さんが仕事あるから待ってただけよ。
そう
10分ぐらい。
そんななんでもない時間がさ、
うん、
すごい楽しかった
そこ
ですよね。
そう。いや、よかったけど。
で、おにぎり食ってさ。
そうよ。
で、車戻ってね、うん。その頃にちょっとずつ回復し始め。
まあ、味噌汁効果もあってね。
味噌汁効果もあって、ようやく二日酔いぐらいのモードに入ってって。
はいはい、
あ具合悪いですけど、まあ、しんどいなと思ってさ。パッて鏡見たら顔パンパンでさ。もう
あのね。
むくみでもう顔パンパン。
レオナ君、やっぱ基本さ、綺、う、麗、んうん、にしてるじゃん。
まあまあね。
いつも。髪、
うん、
とかもさ、
うんうん、
自分でやってるんだけど、なんかちゃんとアセットしてんだな、みたいな。
そり
ゃ
そうよ。
その日はもう、パンパンの、ボッサボサの。
1時間半だけ寝て、シャワー浴びて、
うん、
なんとかシャワー浴びて、多分だけど、シャンプー、とリンス、うん、逆にしちゃってくるぐらいの感じ
そういうこと？
なんとかお風呂入って
できたんだもんね、
来たからもうボロボロなの、
そうで、サンダルでさ、
サンダルで
ジベタ座ってさ、
味噌汁飲んでさ、
こいつ汚いって思った
いや俺も正直思ったでも
可愛かった、
浅草には合ってたんだよ、
浅草っぽかった、
浅草っぽかったんだよちょっと ねでもだいぶそれで味噌汁で回復してさ、
うん、
車乗ってしばらく走っててもさ、結構正直、
うん、
なんか悪くない気分になってきたの、だんだん、
うん、
でさ、パーキング行ったじゃん、エビナ、
あ途中でね、
エビナ行ったじゃん、
寄りましたね、
あの時にはもう俺すっかり復活してた、
あ本当、うん、あでも確かに普通だったかもね、
あそこまで来てようやく、
うん、
気持ち悪いもないし、
うん、
上もない、
すごいな復活
もう完全復活しましたね、うん、あそこで、
そうね、途中でもいろいろ話したり、うん、ちょっとね クイズみたいなのやったりさ、いろいろして
途中なんかあれやったんですよね、平行思考クイズ、要はウミガメのスープですよね。
そうそう、質問をイエスノーでそうそうしてってやってくる、答えを当てるっていう。
何でしたっけ、
なんだっけ、な
あれだ、病院で泣いてる男がいますと、でその男は、なんだっけ、その男を見ると人々は泣いたり笑ったりします、うんうん、そしてある日その男は女に抱かれて、
ああそうそう、
女に抱かれました、
女にも抱かれましたし、そう、周りには泣いてる人も笑ってる人もいます、
うん、この男は誰でしょうかっていうので、アナルファッカーっていう答えが出て
周りには泣いてる
泣いてる人
こんなことされて、
まあ正解赤ちゃんなんだけどね。
そう、正解は赤ちゃん、
赤ちゃんなんだけど、これはもしかしてアナルファッカーも一つの答えとして成立するんじゃないかっていうので
死ねえよ成立でもなんか
なんか
思想だろ、なんか
で次の問題が、学校の先生はピクリとも笑いませんアナルファッカーじゃないかっていう話でねっていうね、男だけのバカな話よ
ね、しつついったね、
エビナからね、御殿場ぐらいまでずっとアナルファッカーで
大笑いしてさ、
盛り上がって
アナルファッカーってそもそもなんだよ、
最高って言いながらさ、
そうね、
言いながらなんとかで行ったのが三島ですわ。
あ、三島、静岡の三島、は
い、なんでだってうちのお袋の地元ですよ。
そうですね、
三島で、なんで行ったかって言ったら、三島でうなぎ食いでっつってね、
そのレオラ君のね、うん、家族こう代々行ってる、
僕は幼少期からまあ墓参りだったり、うん、まあ実際うちのお袋親父が住んでて、俺も記憶はないけど住んでた時期もあったんで、はいはいはいはい、もう三島のうなぎって言ったらここって店に行きたかったんですけど、ね、そこが今休業というかテイクアウトのみで、
なのかね、あれは
なんかね、店を建て替えなきゃいけないんだって。
そういうことか、あれ、
そのためになんかこうそこはテイクアウトのみで、でもせっかく三島まで行ってさ、2人にテイクアウトのうなぎ食わすのもじゃん、うん、って思って、じゃあもう一個、うん、まあまあ2番目の行きつけかなっていうところがあるから、はいはい、そこ行きましょうかっつってさ、まだ営業時間中だけど着いたらさ、もうね終わっててね、
終わっててたね、
うなぎが終了したらしいね。
そう、
もうその日の販売数終了して、
なんかその日すごい人多くてね、目の前が
まあまあ観光地だからね、言ってしまえばあそこ三島大社ってい
う、あ、そう、三島大社
か、有名なね、うん、あの大社なんであれですけど、うん、だからそこ入れなかったから、まあ正直、うん、これはその後僕お袋に報告したんですよ。
え、
ここ行ったって言ったら、うん、ひどいお叱りを受けまして、
はい、ええ、
いや、あんたも三島のね、うん、血を引く人間ならそんな観光客目当ての、うん、店に連れてってんじゃねえってめちゃめちゃ怒られてがっかりした、なんか俺お袋にがっかりしたって、
うわ
え、そこ連れてくんだ、
あ、まあ最初行けなかった、閉まってたのもしょうがない、
もう言った、全部言った、うん、だからそこ行ったんだって、よりにもよってそこ行ったんだって、あんな観光客向けのただ雰囲気だけで甘みのないね、しょっぱいだけのタレを使ってるあんなうなぎ屋にお前は大事な友達を連れてったのかって、がっかりしたよって言われて、何にも言い返せなかった。
美味しかったんですよ、
ね、どっか俺も心の中で思ってたの、食べながら、
いや美味しかったよ、
二段重でさ、うん、うなぎご飯、うなぎご飯のミルフィーユでさ、
ね、んだから最高よ、で
うまっ、うん、言って二人とも言ってくれたじゃんか、うん、俺は食いながら、うん、うわこれ9000円かとは思ってた、でも2人がすごい喜んでくれてたじゃんか、だからその笑顔見れたらよかったって自分の気持ちに蓋をしたのね、うん、カチッって蓋をして、うん、もうでも、まあ、蓋っていうか、まあ、お重ですね、僕のお重に一応蓋をしてその気持ちを押し殺したんだけど、後日お袋に連絡した時にそれ言われて、もう閉じていたお重がパッカ
ーン、ね、
本当の気持ち出てきちゃった、あんなところうなぎ食べたくなかったっていう、
あんいや
観光客向けのさ、ハトボスがよく泊まるようなさ、つまんねえ店、つまんねえ店、つまんねえ店、つまんねえ店をさ、
やめろよ、
そんなのさ、俺はちょっと後悔してるなって思って、うん、いや別にうまいのよ一般的に言えば、でもなんつうのかな、日本に来たさ海外からの友達がさ、うん、和食食いてって言ってさ、
まあね、
やっぱファミレス、和食レスファミレスに連れてうまいんだよ、
うまい
よ、
うまいけど、そうそう、
いやどうせだったらなんかもっとうまい、本当に地元の人が行く店、
誰もね、行かないような
紹介してあげたかったなっていうのを、お久しぶりにお袋の説教食らっちゃって、
あ、そう、いや、うん、お袋さんもなかなか粋というかね、
なるほどなと思って、
そう、でも大満足でしたよね、
島の血を引く人間としてはって言われて、
うん、はいはいはい、
ちょっとへこんだんで、
うん、
リベンジあります。
やりません行かない静岡 遠いんだよ。
再来週
だマジ、ね、いいって。
給料日超えてるでしょ。
超えてるかな、うん、再来週。いや
超えてないかな。じゃあ行かないですか。行かないんですか。じゃあ敷地には行かないんですか。もうもう二度と行かない。
敷地はいいよ。敷
地は行く。敷地は行く。
全然
いつか。じゃあちょっとさ、俺のプラン一個だけ言っていい、うん、夜の12時に出発して敷地に3時に着いて、うん、で敷地泊まれんじゃん、なんか、うん、だから9時10時まで敷地いて、うん、そこ出発して11時に三島でうなぎ決定です。行きましょう。
また
んな。納豆バカ。
違うよ。海鮮納豆爆弾、そろそろエンディングのお時間です。
番組ではメールをお待ちしてます。ふつおた番組への感想何でも OK です。番組のホームページのメールフォームから送ってください、はい、メールアドレス bomb@limia-brans.jp bomb@limia-blanks.jp です、はい、開幕静岡旅行珍道中後編は、次週、
ね、まだまだ
次週に引き続きお話ししようと思いますんでね。
はい、よろしくお願いします。
こんだけさフリートークになるんだったらさ、うん、旅行代ロケ代で出してほしいよ。
いやマジでそうだよな。ちゃんとここで話したっていうのも残るしね。
領収書切れるよな。
切れる。マジで説明できると思うよ。
全然ちゃんと番組税務署の人に聞かせて、ね、ロケ代で落としてほしいと思いますけど、ね、うん、
本当ですね。
後編は次回お話ししますのでお楽しみに。今回ここまで、また来週お会いしましょう。次回配信11月の10日です。
お相手は小田垣優太と
入江レオナでした。
よく考え、なんか、うん、また静岡とか言ってたけど、俺車乗ってサウナ入ってうなぎ食うだけだな。最高じゃねえか。
じゃあ次俺の車で行こうか。それならいいよね。それなら楽よね。じゃあ再来週よろです。